ートの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。今年の4月29日、日本政府の拉致問題対策本部と神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市との共催で舞台劇「恵みへの誓い奪還」を公演しました。この演劇は、より多くの日本国民が北朝鮮による拉致問題への認識を深め、拉致問題の悲劇を心から理解していただく一助となるよう、日本政府が企画したものです。当日は、古谷拉致問題担当大臣などおよそ1600人の方が来場し、北朝鮮による拉致問題について理解を深めました。今日はこの演劇公演における古谷拉致問題担当大臣の挨拶をご紹介します。
ご紹介をいただきました、拉致問題担当大臣の古谷啓司でございます。今日はこの満員の皆さん、わざわざ足を運んでいただきましてありがとうございます。実はこの恵みへの誓い、この演劇は原田大二郎さんが主催をいたします野草会という劇団が作られた演劇でございます。昨年の9月に六本木の俳優座で公演がございまして、私も足を運んで見てみました。大変いいお芝居でございまして、心が一つになって拉致問題絶対許さないぞ、涙と怒りがこみ上げてきました。これやっぱり政府でなんとか応援できないかなと思いまして、いろいろ主催者とも相談をしてですね、政府の拉致対策本部が温度を取って、先月は新潟、そして今日はこの横浜、昼と夜開会をすることができました。そしてもちろん神奈川県横浜や川崎市の皆さんにもご協力をいただいたと、こういうことであります。皆さんね、ぜひご覧になっていただいて、やっぱり拉致問題、皆さんに自分に当てはめてください。横田めぐみさん、今日のその芝居の中心テーマの横田めぐみさんはもう拉致されて37年なんですよ。皆さんの子供さんやお孫さんがその立場だったら絶対許せますか？許せない。やはりその気持ちをですね、全ての国民の皆さんに持ってほしいんです。そのことが北朝鮮に対する圧力なんです。解決につながっていきます。北朝鮮は拉致被害者全員を返さなければ、あの国としてもう立ち行かなくなるんだ、これを分からせるということが大切です。私たち政府ではありとあらゆることをしております。拉致対策本部ができて2006年からなんですが、それ以後毎年総理大臣が変わったり政治が不安定でしたんでね、北朝鮮に足元見られてしまいましたが、まあ今安倍政権になって政治は幸い安定してます。そして安倍総理ご自身もですね、やはりこの拉致問題に一番思い入れの強い議員が総理大臣になりました。私も安倍総理とともに一緒にこの拉致問題を解決のために歯食いしばって頑張ってきてます。残念ながらまだ被害者が全員戻ってきてないというのは本当に忸怩たる思いですが、しかし環境は変わりつつあります。果実 オバマ大統領が24日、今日は少し後ろに横田茂さんがあそこにおかけいただいておりますけどね、めぐみさんのお父様ですね、いらっしゃいますけど、過日オバマ大統領と面会しました。迎賓館で飯塚家族会代表横田さんご夫妻、そして総理外務大臣、そして私担当大臣、少人数で会いまして、その時にオバマ大統領に横田早紀江さんがお写真を、ウンギョンさんのお写真見せました。そしたらもう間髪入れずに大統領が、これはあなたのお孫さんでしょ、私も二人の娘を持つ人間としてやはり本当にこの拉致問題は許せない、隣にいる安倍総理をこうやって手で差しながら、総理は本当にこの問題トッププライオリティでやってるから一緒に連携して協力をしていくっていう趣旨をお話しされました。このことも北朝鮮に対する圧力なんですね。過日横田さんご夫妻がモンゴルでウンギョンさんと面会できました。当初は12年前にこのウンギョンさんの存在が明らかになりましたけども、その時は北朝鮮は北朝鮮に来るなら和紙やってもいいぞと、こういう傲慢な態度ですよ。でも横田さんご夫妻はそれをやったら北朝鮮の思うつぼだ、ぐっと歯を食いしばって耐えてました。しかしモンゴルという第三国、それも向こうの北朝鮮の大使館等々ではなくて全くニュートラルの迎賓館で会うことができた。これもそうせざるを得なかった、北朝鮮がそういうふうに譲歩せざるを得なかった、そういうことでですね、国連等々に働きかけをして、過日は国連の人権の調査会というところでですね、北朝鮮に対して非常に厳しい決議が、国連始まって以来と言ってもいいぐらい厳しい決議が出たんです。これはもう画期的です。で、これは相当北朝鮮も答えてますね。だから今後はこの決議に基づいてしっかりそのフォローアップをしていくことなの。これをすること、こういったことも圧力をかけることによって初めて対話が可能になるんです。私たちはそういう姿勢でこれからもですね、拉致被害者全員を取り戻していく、安倍内閣の下で総理もおっしゃってますね、家族の皆さんと被害者の皆さんが抱き合い日まで私の任務は終わらない、この姿勢で私も拉致問題担当大臣として全力で頑張っていきたいと思います。そのためにもぜひ皆さんがこの拉致問題絶対許さないという声を高々と上げていただくこと、署名でも結構です。私がここに今しているこのブルーリボンバッジ、これも看破をしていただけます。そしたらぜひこう常にしていただいてですね、そういう市民活動、啓蒙活動をしていただく、こういう地道な努力の積み重ねが1億2000万人の怒りとなって北朝鮮にぶつかってきます。これが解決につながっていきます。私たち政府ももう最重要課題として、この拉致被害者横田めぐみさんをはじめ、政府認定は17人、うち5人は帰ってきましたが12人、その他にも実は拉致の疑いが払拭できない事案というのが860人いるんですよ。今警察のホームページと県警のホームページに同じフォーマットで全部公開してます。そしてご家族の皆さんがご了解いただいた方々は DNA 鑑定も全部してます。そしてどんな些細な情報でも結構です。ぜひ警察にお寄せください。数十年前の情報でもかなりいい情報が来ています。それはそうやって公開したからです。でも中身はやはり捜査のことに関することなんで具体的なことは申し上げられませんが、そういう取り組みもしている。私は国家公安委員会の委員長も同時に今務めておりますので、そんな取り組みをしてオールジャパンでなんとかこの拉致問題を解決していきたい。ぜひ今日そういう同じ気持ちになっていただくために、今日この恵みへの誓いを芝居をご覧になって、今日からその皆さんの一人一人の運動を始めていっていただきたい、心からお願いを申し上げまして、拉致問題担当大臣古谷啓二からのご挨拶に返させていただきたいと思います。ありがとうございます。
以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。 5月19日、習近平中国国家主席の韓国訪問に向けた動きについて伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
最近の報道によれば、中国の王毅、ワン・イー外交部長外相が5月下旬にも韓国を訪問すると言われております。これは習近平国家主席の早期の韓国訪問の日程調整というものが主たる議題になるだろうということが言われておりますが、習近平訪韓ということについてはですね、2月のパク・クネ大統領の誕生日に習近平国家主席自身が年内2014年のうちに訪韓を実施するということを提案した経緯がありますので、それについての話し合いが主たる目的になるだろうと。もちろんそれと同時に最近北朝鮮が再び核実験をやるかもしれないという動きが出ておりますので、そういう北朝鮮情勢についても中間で話し合いが進むということになるかと思います。いずれにせよ最大の協議の目的というのは、その習近平国家主席の韓国訪問ということになりますが、韓国側はそれをできるだけ早く実現させたいと、可能ならば6月中にも実現させたいんだと考えているであろうというふうに見られます。理由は非常に分かりやすいわけでありまして、4月のフェリーの沈没事故の後です、ね、その事故に対する対応が悪かったということで、パク・クネ大統領の支持率というのは今下がってきておりますし、国内で多くの批判に直面していると。そういう中で6月4日には統一地方選挙が実施されます。当初は与党のセヌリ党が非常に有利だと言われておりましたが、しかし沈没事故の後はですね、むしろ与党が非常に苦戦を強いられるという、そういう状況になってきておりまして、例えば、最も注目されていますソウル市長選挙の行方というものを見てみますと、当初与党のセヌリ党の候補になるであろうチョンモンジョン氏が非常に強いと言われておりましたが、しかし沈没事故の後はですね、現職のパク・ウォンスン市長が支持率でもチョンモンジョン氏を上回るという状況になってきております。こうした極めて厳しい状況下で、仮に習近平国家主席の訪韓というものが実現をいたしますと、当然パク・クネ外交の評価ということになります。評価が上がってですね、現在下がった支持率を回復するということも可能になるかもしれないと考えられますので、当然のことながら韓国側はできるだけ早く6月にも習近平国家主席に韓国を訪問してほしいということだろうと考えられます。一方の中国にとっては、これはどの時点で訪韓を実現するかということはなかなか難しい問題であろうかと考えられます。一つの考え方は6月から7月にかけて、早い時期に訪韓を実施するということでありますが、これは当然北朝鮮に対して大変強い圧力になると、すなわちその圧力を持ってですね、北朝鮮に自らの非核化をコミットさせる、約束させるという、そういう効果も期待できるということであります。もちろん北朝鮮が反発をするであろうということも考えておかなきゃいけないわけでありますが、ただその点でも6月7月という時期は米韓の合同軍事演習がない時期であると。8月末のウルチ・フリーダム・ガーディアン演習まで米韓の大きな合同軍事演習とないものですから、だとすると北朝鮮が核実験あるいはミサイル発射を行うための明文とか口実がその時期にはないということになりますので、6月7月であれば習近平国家主席はむしろ韓国を訪問しやすいと、そういう考え方も当然できるわけであります。他方もう一つの考え方は、早期の訪問というものは避けてですね、年末に韓国を訪問するという、そういう考え方でありますが、そこではまず最初に北朝鮮の金正恩訪中というものを実現させると。その点を重視して、いわば北朝鮮との関係の間にバランスを取るということでありますが、ちょうど今年は10月6日が 中国と北朝鮮が外交関係を持って65周年ということになりますので、まあ、それのに合わせた、まあ、その前9月ぐらいにですね、金正恩第一書記が中国を訪問するということになれば、まあ、もちろんそのための条件は北朝鮮がまず自らの非核化というものに対するコミットメントをきちっと表明するということになりますが、まあ、そういうことが先に実現しておけばですね、まあ、その上で11月の APEC アジア太平洋協力会議の首脳会談における、まあ、その場で、習近平パックネ首脳会談というのが別個に行われるはずですから、まあ、それをまず北京で行って、まあ、その上で年末12月ぐらいに習近平国家主席が韓国を訪問するということが考えられるということになるかと思います。まあ、現時点では中国は早期の訪問かあるいは年末訪問かまだ決めていないのではないかと思いますので、まあ、その先行きが注目されるところであります。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。お届けするのは1972年のヒット曲、小柳ルミ子の瀬戸の花嫁です。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jpinfo@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は 郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。